藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二白神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの中月陽子です。まさに今年1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、宮司がこういつも常に成長し続けるというか、進化し続けるためにされていることなどをお伺いしました。詳しいことはね、前回の配信を聞いていただきたいと思うんですが、今回はなんかその続きのような気がしますが、なんかその成長し続けるためにっていうこともないのかな、よく読んでいらっしゃる本とかね、この本はためになったなんていうね、おすすめがあればちょっと教えていただきたいなと思います。
ですね。まあ、常に読んでる本は、古事記とか日本書紀がほとんどなんでございますけれども、
はい。
まあ、難しすぎて途中で寝てしまってるのが本音なんですけどもね。まあ、日本書紀は特に難しいので、
そうなんですか。
まあ、なかなか理解できるかなっていうような感じで、まあ、日本語では書いてありますけどもね。まあ、ちょっと表現が難しくて、どう理解したらいいのかな、みたいなのは、やっぱりちょっと考えさせられるところもありますけれども、毎日毎日そんな本ばっかり読んでたら、もう頭の中がもう古事記だらけで、もう本当に古事記なら、本当に頭の古事記になりそうな感じになります。
神様いっぱい出てきますよ。
まあそうですね。神様いっぱい出てくるんですけれども、役に立つ神様は、皆さんのためになる神様は何回でも出てまいりますし、まあどうでもいい神様は一回出てきて二度と、出てこないですから。これは面白いところでね、まあ淘汰されていくという、これがありますね。
そうですか。ちなみに今、ふと思ったんですけど、宮司っていうか、まあ別に、藤岡宮司じゃなくてもいいんですけど、一般的な宮司って結構その神様の名前いっぱい覚えてるもんなんですか？
出てるわけでもないですよね。必要に駆られて覚えるというか、必要な時に覚えるみたいなね。
そうなんですか。だってね、ヨーヨー
の、まあ、そのいろんなね、関連性を作って、これとこれ、この神様とこの神様がくっついて、こうなってっていうと、もう本当に神様の家系図なんかもいくらあるのっていう形になりますから、全部なんか覚えられないですよね。
やっぱりそうですよね。なんか外国の方に、なんか聞いたことがあるんですけど、外国の方に、日本はその800万の神様がいるんだよって言ったら、なんかその外国の方が、どうやって覚えるの？って。聞かれたっていうことらしいんですけど、
まあ覚えられる範疇ではないですよね。
そうですよね。
なのでもうそれは無理ですっていうしかないです。
そうです。
自分にこう関わりがある部分ですとか興味がある部分というのは覚えやすいですよね。まあそれはそういう人のあれを見なんか聞くのが好きだからとか、そういった意味でこう行けば、まあそれは、覚えが早いですし、この辺はもうちょっと飛ばしてもいいかなと思ったら、やはり覚えないですよね。まあこれ学校の教科で授業と同じで、好きな、教科は一生懸命頑張って伸ばしていこうとしますけど、不得意なところは別にもう気がめいってしまいますよね。
はい、
早く終わんないかなみたいな感じでしか思わないというのと同じで、まあそういうふうに自分がこうチョイスしたそこの神様はこの私は好きみたいな形になって、それはいいんじゃないのかなと思いますよね。
なるほどね。いやでもやっぱり古事記とか日本書紀は宮司というか読んでらっしゃる本の一つになるわけですね。
まあ目を読んでるのかな、目を通してるのかなっていうのは、
目を通して、
まあ、傍らにはちゃんと置いてありますけど、
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、普段からそんなに読んでるっていう、読みこなしてるわけでも何でもないので、必要に駆られてどうなんだろうっていうちょっと理解したりなんかするっていうことは確かにありますよね。間違ったこと喋ることもちょっとできないので、まあ一応そういう一つのね、参考書としてもう調べるっていう形になりますよね。
ちょっとね、一般の人がおすすめするとか、いつも読んでるよっていう本とは、毛色の違う本が出てきましたけれども、他にも読んでる本とかってあるんですか？
まあ自分が好きな方のね、お話が書いてあるような本はよく読みますよね。しかも、松下幸之助さんとか、あと、田中角栄さんとかの本はよく読んだりとか、まあ、田中角栄語録とかね、まあ、松下幸之助語録とかは、まあ、結構読んだりもしますよね。
なんか意外。
ああ、意外って思うかもしれないですけども、やはり、そういったところから、こう、まあ、出すものっていうのも結構ありますし、まあ、やはりこう、昭和を代表する方々であることは間違いないので、まあそういった人たちの生き様というか、そういうのをまあ学ばせていただいてるっていうかですね。やはりこう、ちょっとやっぱり今、現代の人たちとはやっぱ違いますよね。まあ、開拓者だなっていうふうに、挑戦者だなっていうふうにやはり思いますので、まあ先週お話をしておきましたけれども、したような内容にもまあ、つながっていくっていう気もするんですけれども、やはりこう、まあ、そこに留まってるわけじゃないでですよね。常に挑戦し続けて、松下幸之助さんもいっぱい失敗してますから、
あ、
会
そ
社
う
作っ
な
ては
んだ。
潰して、会社作っては潰して、まあその中で残ったのが電気産業だったっていう、そういう部分もありますので、なので、そういった失敗しても、それを跳ねのけて、こう、立ち上がってくるっていうような、そのいう姿ですとか、K さんも、まあ、言ったらやるみたいな方なのかなっていうふうに思いますし、まあ、いろんな、まあ、あれだけの人気を誇ったというか、やっぱりこう、雄弁な方で、まあ、あるし、頭の切れる方でもあったっていう、まあね、やっぱり、ああいうふうに、もうなんか、まあ、末路はちょっとあれでしたけど、まあ、それあれも本当なの、嘘なの、みたいな形にし
まあ
か
ね、
ない
そ
と
うい です
うふうに
ね。
思いますしね。でも、一番法律を作ったのは田中角栄さんだっていうふうに言われてますしね。まあ、議員生活、国会での議員生活の中で、およそ600近い法律を作って、なんかこう、憲法ですとか、いろんなね、分野の書物を、もう、ほとんどもう暗記できてたっていうような方ですから、まあ、そういった方の話というかですね、まあ、やはり、お話も面白いですよね。自然と
そうです
こう、引き込まれていくような感じがしますよね。まあ、やはりこう、お上手なんだなというふうに思いますし、で、最後の方にちょっとまとめて終わりみたいな。そういった方々のこう、まあ、ああ、こういうふうに喋れたら本当にいいよねっていうふうに思うこともいっぱいありますしね。まあ、そうやってこういうふうに生きられたらすごいなっていうふうに感じることはいっぱいあるので、まあ、その当時の生き方というか、それは今では真似することはちょっとできないかもしれないですけれども、まあそういう生き方というかですね、経営の仕方ですとか、そういったことをやられてこられたんだなっていうふうに思うと、まあそこには及ばないまでも、ちょっとそういうすねをかじって、まあ勉強させていただいて行動できたらなというふうには思ってますね。
なんかお二方ともこう、なんて言うんでしょうか、お家がすごく裕福だったわけじゃない感じの方たちで、そこからこう自信でこう掴み取ってきたみたいな方じゃないですか。なんか なんとなくイメージで言うと宮司はちょっとこう優雅なイメージが私にはあるので、なんかすごく意外な感じがするんですけど
優雅でもなんでもないですからね。もう本当に今の神社にするまでやっぱり30年以上こうコツコツコツコツやってきただけのことですから、なのでまあそういったことを考えていけば、その裕福じゃないからこそやっぱりこう裕福でなことに憧れるのはやっぱり強いっていうのもありますし、あそこまで財を成すことはできないにしても、こういう形でまあいろんな職員に囲まれて今やってるっていうことはもう幸せなことだなというふうに思いますし、ついてきてくれた人たちにもやっぱり感謝ですよね。やっぱり感謝するっていうことは大切だと思います。
ですね。まあ常にこうチャレンジして何か新しいことに何か挑戦していく姿っていうのに一番なんか宮司が惹かれてるっていう感じですかね。
そうですね。まあ、挑戦者であり、まあ、改革者っていうか、そういう感じですよね。うんうんうん、まあ、その、セオリーにこだわらずに、こう、うん、やられてるっていうことが、やっぱり強く惹かれるところでもありますよね。
なんか、今、なかなかこう、いろいろと出来上がっちゃった社会の中で、どうやってそういうのを発揮していったらいいのかなっていうのは、結構みんな悩むところなんじゃないかと思うんですけど。
まあ、そうでしょうね。まあ発揮できるそのフィールドをどこに求めていくのかっていうこともありますよね。うん、でまあそのそういうふうに発揮できないけれども、まあここが好きだからいるっていう人もいますし、発揮したいから外に出るんだっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、どういう発揮の仕方をするかによってまた違ってきますしね。だからもう何をこう自分が何を求めて、行こうとするのかということが一番根底になければいけないというふうに思いますし、まあ、そこをしっかりと捉えた上で行動してないと、まあ、周囲に、ま、惑わされて結局自分何やってきたんだろうなっていうような感じにもなるんじゃないかなというふうに思いますよね。なので、まあ、先日ですかね、まあ、ちょっと、まあ、宣伝事業のこともちょっとあったんですけれども、まあ、それで、まあ、まあ、大学時代からこう、お世話になっていたような宮司さんに、ちょっとアドバイスというか、ご報告があってら心配していただいてたので、報告があってらちょっとご挨拶に行ったりなんかしながら、こう、いろいろと、意見を交わさせていただいたんですけれどもね、やっぱりその一人、まあ何かしか言ったんですけど、一人一人こう考え方は微妙に違ってるけれども、向いてる方向はまあ大体同じなのかなっていうふうに思いますし、まあそれがまあ大体70代、80代の方とお会いさせていただいて、まあ、あの頃まだ私が20代の頃、まだ40から50歳ぐらいで若かったんだよなと思いながら、もう、まあ、藤岡君はいくつになったんだみたいな、こう、普通にこう、喋っていましたけど、もう60過ぎました、みたいな。まあ、そんな時間経ったんだな、みたいなことは、やっぱりこう言われながら、こう、話はしてきましたけれども。だけど、やはりそういう方々でも、やはりこう、挑戦し続けているからこそ、眼光鋭いというわけじゃないですけれども、まあ、大体こう、穏やかな表情なんですけれども、やはりそう、見つめているものは、しっかりと前を見つめてるっていうか、それは80代でもできるんだよねっていうふうに感じてきましたけれども。まあ若い子をちょっと一人連れて行ったんで、まあ女の子ですけど、はいはい、まあ職員を連れて行って、やって、一緒に同席させていろんな話を聞いてたんですけど、やっぱすごいですねっていうふうな、何がすごいのっていう。何がすごいのって、あの方々と対等に話せる宮司はすごいですよね。何のことなんだみたいな。そういう内容がすごいんじゃなくて、そういうことが、すごいんじゃなくて、まあ、ちょっとそういう、その先輩のその姿が、まあ、やっぱり、もうきちんと見習ったら、みたいな。でも、宮司さんも、その弟子みたいなもんじゃないですかって言われて、まあ、そういうのはそうなのかもしれないけど、でも、まあ、そういう人たちを見てた方がいいですよって、僕なんか見てたって何にもならないんだからと、 というふうには思いますけども、
うん、
まあ、ある程度若い人たちにもやっぱりこうしっかりとした考えを持っている子たちにはやっぱり響くものはあったようですね。
はいはいはいはいはい。
まあこの業界のトップとナンバー2と、まあそういったところにちょっとお話をしに行って、まあだからまあそういう意味では楽しかったなというふうに思います。有意義な時間を過ごさせてもらった
な、うんうんうん、どんな感じの人なんだろう。
まあ今お話ししたような感じの人ですってしかないんですけど。
すごい怖い感じなんですかね。
いや、怖くはないですよ。まあ、
それは偶然だから
な。普通の一般の方々からすれば、やはりこう、話しづらいな、みたいなね。どうやってこう、話しかけたらいいんだろう、みたいな、
うん。
まあ、そういうふうに思う方もいらっしゃるんですけれども。うん、でも、人間ですから。簡単に言えば。
いや、でも、あんまりそんな風に思えない気がする。なんか、
まあ、一つ、それぞれオーラを持ってますから。なので、それはそれで、やっぱり、もう、でも、若い人たちにも、やはり刺激にはなったんじゃないのかな。まあ、まあ、結果的にそういう姿を目の当たりにして、自分が今仕事をしてるところの宮司さんはこういう人なんだって逆にも思いの分かったのかもしれないですけどね。うん、まあ、ただ、そんな中でこう、今頑張ってきて、今こうなりましたみたいな報告をして、まあ、1000年なんでっていう話をね、では言って、帰っては来たんですけれども、まあ、とある方、この業界のトップの方は、もうちょっと、東京まで来て、お前話せって、今までやってきたことをちょっと話してくれっていう話になりまして、いやいやいや、とんでもございませんっていう、私なんか話せるわけないじゃないですか。ただ、お前のような、そういう現場でこう、戦ってきたわけでもないけども、現場でそういうふうに、一生懸命この業界のことを考えて、行動してきた人間の、生の声をみんな聞いた方がいいんだと。我々みたいにこう、学者さんとかね、そういった方々がこう、なんか、机の上で、まあ、生徒を指導するようなもので話をしたとしても、誰もこう、身にならないっていうようなことは、やっぱり、まあ、その方も感じられてたんだとは思うんですけれども、まあ、それで、まあ、ちょっと、いいところに来たな、みたいな感じで言われちゃったんですけども、それで、まあ、ちょっと、事務方に言っとくから、ちょっと、今度は、話しに来いって言われて。
いや、すごいですね。それはすごい。
結構でございますって、まあ、丁重にお断りしましたけれども。
いや、それはすごい。でも、やっぱり、一番上の方って、そういうことがすごい、やっぱ、分かってらっしゃるというか、見えていらっしゃるんですね。
まあ、まあ、素直にっていうか、まあ、正直にでも何を正直に言ったのかわかんないですけどね。まあ、今の本当の現場の現実っていうものはこういうもんですよねっていうことは、まあ、伝えて、なので、今こういうふうな取り組みを今までしてきたんだ、みたいなことはやっぱり、まあ、伝えましたけど。でもな、そこをやる人がいないんだよ、言ってました。そこまで考えて、行動できる人ってそういないんだよっていう。で、まあ、やはりこう、地域性ですとか、周りの目を見て気にしてしまって、行動できない人が大半なんだからっていう。だから君はなんでそこまでやったのっていうことが、やっぱり、いいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
まあ、いや、本当、そうです。
まあ、時間はかかりましたけどね、今。その理解をもらうまでに。でも、やらなければならない時にやらないと、後で後悔しますから。後悔するくらいだったら、もうやった方がいいんじゃないのかなっていうふうに私は思っていますし。まあ、そういうふうにやって、今、 まあ、先ほど角栄さんの話しましたけれども、うんうん、田中角栄さんが日本列島改造論ということで、まあ、高速道路であったり、はい、新幹線を通すというようなことであったり、もう本当に昭和の30年代に打ち上げたことが未だに続いているわけですから、
うん、
新幹線を通して、
そうですね、
まあ、移動時間を短くするとか、うん、便利交通の利便性を上げるというような、そういう活動、行動が今でもそのまんまで繋がってるっていう、それはすごいことだなっていうふうに思いますし。
そうですよね、う
ん。田中角栄というその身は滅んでもその精神とかそういう考え方っていうのは未だに残ってるっていうのが、やはり、こう、それを引き継いでいる人たちがいるっていうのがやっぱりすごいんじゃないのかなというふうに思いますし。まあ当時の東海道新幹線もね、が作り上げた国鉄の総裁もそうですけれども、まあそういった人たちがいたからこそ、成し得たことなんだろうな、というふうに思うし、まああとは今、渋谷駅の改築、改装もまあ間もなくじゃないですけど、まあまあ終わるんでしょうけど、僕は学生の頃からもうやってましたからね、もう何十年続いていたこれみたいな。
もうあれは一生終わらないと思います。
一生終わらないだろうけど、はい、まあ今ちょっとね、建物を建てて、こう、駅舎を建てれば、なんとかこう、一つの区切りがつくっていう。
うん、
やっぱりあれも東急電鉄ですとかね、JR とか、東映地下鉄とか、そのいろんな人たちですね、県王線もあるんですけど、そういったいろんな人たちがこう、力を合わせたからこそできることで、まあ、あのドローンもあのお話もちょっと NHK で放映されてたと言いましたけども、やっぱりリーダーになる人間がしっかりこう、芯を曲げずにやらなきゃダメなんだよねっていうふうに思うので、やはりこう、芯の強い人の本を読んだりするのは好きですね。
いやー本当にちょっと折れそうになったりすることがあっても、そういう人たちの話をちょっと読んで、また心を奮い立たせるっていうのもすごく大事なのかもしれないですね。
そうでしょうね。いつもおられてますけど、僕は。いつもおられまくって。
いや、でも多分そうだったと思います、本当に。本当にそうだ、
まあ、おられてもおられてもやっぱりこう、這い上がってくるというかね、伸びていこう、伸びていこうという、やはりこう、空に向かって、違う、太陽に向かって伸びていこうというふうに、地面に潜っていくのはもう、旅立つ時だけでいいというような気もするので、まあ、やはり、やはりこう、元気なうちはこう、空に向かって伸びていこう、伸びていこうというふうにしないとダメではないかなっていうふうには、常に思ってますね。
いや、いい話だったな。この3月の締めくくりに、とても素敵
な話。若い方々にね、こう、新規になればいいんですけれども、
はい、
何言ってるんだ、このおじさんは、みたいな感じで、まあ、取られてもいいんですけれどもね、やはり、まあ、そういうふうに、まあ、時代がそういう時代だったので、私が、生活らに学んできた時はそうだったので、うん、まあ、そういう、そういう生き方しかできなくなっちゃったのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。でもなんかこう、いつかね、分かるときとか、まあ、例えばこういうちょっと締めくくり、あ、まだ4月からは違う生活だ、なんていうときにね、こういう話がちょっと染みたりするんですよね。うん、普段は、
まあ、
って思ってたときでもね。
一週間もそれを忘れられるんでしょうけれども、それよりもウキウキとして新しい生活があるみたいな形でね。それはそれでいいと思いますね。
う
ん、ふとした時にこう何か、ああっていうふ
う
に、まあなんかあの時言ってたぞみたいなことを、ふと思い出してくれればそれでもいいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。
いや、本当にそう思います。すごくね、いいお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
お世話様でした。